漁業と環境について話すラジオ、略して漁業館。お相手はグッチーと
コウです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。略して漁業館、
はい。
ちょっと浸透させないとねっていう感じですね。
そう、ケリーさんに考えていただいたんで。
なあ、ぜひぜひ。じゃあこれからもどんどん、
うん、
アピールしていく感じ。
そうでね、うん、そうですね、
はい。年明け初の収録なわけですが、
はい。まあまあ、そうですね。はい。
まあもう一月ぐらい経っちゃってるんですけど。実は私、年末年始とずっと仕事をしていました。
はいはい。お疲れさんでした。
お疲れ様です。ありがとうございます。ちょっと、あれ、前もお話ししたんですかね。うん、ちょっと船に乗るような仕事をしていまして。うんうん、
はいはい。
年末から、まあ、つい、数日前まで、うん、1ヶ月今日、ずーっと乗っていたわけなんですけれども、うん、ちょっと特殊な生活をしていて、
はい、
まあ夜中から昼まで働いて、うん、まあ昼から、まあ昼の1時2時ぐらいに寝て、うん、また夜に起きて、
はいはい、
日にちが変わる頃にまた起きて仕事を始めるみたいな生活を、う
ん、はいはい、
していたんですけれども、うん、そうするとですね、まあ、ちょっと船の中で、行う仕事だったんですけれども、
うん、
日の光を浴びないんですよね。
はいはい。
そうするとですね、うん、やっぱなんか、人間ってやっぱり、ちょっとおかしくなってくるんですね、
うん、
きっと。
うん。ビタミン D が足りない。
足りないのかなと、うん。なんか、すごくイライラしてくるんですよね。
俺は酒がなかったからじゃないのか。
ああ、それもあるとは思います、きっと。
うん、
なんですよね、船。まあ、今回乗った船、まあ、酒飲めない船、ドライシップって言うんですけれども、はいはい、完全禁酒で、
うん、
まあ、アルコールは全然飲めなかったんですけども、うん、まあ、それとは別に、やっぱちょっと日の光を浴びないと、うん、なんか、うん、体調が悪くなってくるというか、
はい、
具合が悪くなってくるというか、
うん、足は痛くなかった？足の指は？
足、あーは大丈夫でした。
あ、よかったよかった。
多分禁酒のおかげだと思います。
はいはい。
まあプラスランニングマシンが船の中に置いてあって、
うん、
まあそれでトレーニングができて、結構なんか体自体は、うん、なんていうんですかね、だんだん筋肉もついてって、なんだろう、健康なはずなんですけど、
うん、
なんか精神的になのかわからないですけどね、
うん、
ちょっと、だんだん落ち込んでいくような、
うん、
感じになってきましたね、
うん。
なんで、なんか北海道の方とか、北海道じゃないな、海外で、
うん、
なんか雪の多い国とかって、
うん、
結構、冬場日照時間が短いじゃないですか。
うんうんうん。
なんかそのせいで、うつ病の患者が多いらしいんですよね。
あ
ー。で、多分北海道も、結構そういうデータになってると思うんですけど。なんかそういうのの片鱗をちょっと味わったな、みたいな感じでしたね。
そっか、大変でしたね、本当に。
そうですね。
まあこれからも、そういう、なんか、変則的な勤務が続きそうなんでしょ？
そうですね。ちょっとちょこちょこ入りそうな感じはしますね。はい。
なんか今年になってから急に増え出したっていう感じだもんね。
そうですね。なんか今年度からって感じですね。
そっか。
なんでちょっと慣れるまでは、
うん、
うん、っていう感じですね。
そうね。この後もしかしたらこのね、お仕事の関係で更新が途切れ途切れになってしまうかもしれないけども。
そうですね、
うん。
聞いてもらってる方々にはちょっと申し訳ないんですが、
うん、
ひょっとしたら、そうなってしまうかもしれません。
うん、
まあそこはグッチーさんが、なんとかしてくれるのかなと。
絶対一人語りなんか無理やからな。 まあ、ということで、じゃあ、今日の本題。今日は、
はい、
もう、まだ2回目か。あの、ニュースについて、最近のね、ニュースについてお伝えしたいと思います。
はい。2回目なんですね、まだ。
なんかもしれない。うん。
あ、そうなんですね。はい。じゃあ、お願いします。
はい、お願いします。では、改めまして。
はい。
今回、まずじゃあ、私の漁業ニュースからいきたいと思うんですけども。
はい。
以前、ご紹介しました、チョコブリ。
チョコブリ、はい。
はい。
チョコレート食わせる。
そう。
やつですね。
カカオポリフェノールが、抗酸化作用になって、身の色が、鮮やかに保てると。
うん、うん、うん。
いうやつなんですけども。
はい、はい。
それがいよいよ発売されていると。
お、ついに。
ついに。2月1日から2月14日まで、
お、
くら寿司で販売される。そうです。
なんと。
うん。全国のくら寿司で、発売ということで、1貫100円だそうです。
安いですね。すごいですね。
うん。あ、税込み108円やけどね。
ああ、なるほど。
うん、
あれ ?1 日から10、これ放送日っていつでしたっけ?
これは、ごめんね。まだ間に合うよ。
これは6日とかに。
6日。6日。
ああ、じゃあまだ結構余裕ありますね、うん。これを聞いていただいてからでも。
うん。聞いていただいてからでも間に合うと思います。
お、素晴らしい、うん。
でね、なぜくら寿司かっていうのを、ちょっと気になってて、はいはい、調べてみたんですけども、
ええ、
くら寿司では、循環フィッシュという取り組みをしているそうなんですけども、
循環フィッシュ。
循環は、まあ、回るという循環の、フィッシュは、まあ、カタカナでだったんですけども、お魚 100% プロジェクトというのをやってまして、
ええ、
まず、くら寿司って、まあ、前、紹介したように、漁港でのその、一船買いみたいなのやってて、で、それを、今度、水揚げした魚を、大阪にある、くら寿司の、加工センターに持ち込んで、で、自分たちで加工をして、三枚おろしにしたり、その刺身状にして、ネタ状にして、で、それを全国のくら寿司に、提供して、っていうのをやってるんですけども、でそこから加工センターで出たアラだとか、まあ、要は三枚おろししたら、その、骨の部分だったり、
はいはいはい、
おひれの部分だったり、っていうのは今までちょっと捨てるしかなかったんですけども、はいはい、今の、魚粉にして、
はい、
で餌に、養殖魚の餌にしてるそうなんですよね。加工して。で、ね、養殖業者の人に、それを使ってもらって、で、養殖、ま、主にブリの養殖、サーモンもあるかな、はい、の養殖をして、それをまた、くら寿司で、提供すると。で、その過程で、チョコブリが、その餌の中にチョコレートを混ぜたと。
おー、なるほど。
いう、流れのようです。なので、この前、紹介したチョコブリっていうのは、まあ、くら寿司の、が行っている、事業の一環だったと。いうことのようなんですよね。
そうなんですね。うん、なるほど。くら寿司のプロジェクトだったんですね。
まあうん、が関わっているプロジェクトっていう。
なるほど、
うん。ことだったようです。
なるほど。
うん。だから、発売も販売も、まあ、くら寿司が。
くら寿司から。
一応世界初ということらしいですよ。
ああ、なるほど。なんか、その1日から14日っていう、
うん、
なんですかね。なんかちょっと短い期間なのは、
うんまあまあ、まずは数がないっていうことだと思うんですが、プラス、バレンタイン企画と。
おー、 なるほど。なるほど、チョコですからね。
うん。あ、ということらしいですよ。
なるほど。うん、
まあね、時期的にはね、この寒い時期。
はいはいはい。
まあまあ、ブリも身が締まってと。そうですね。いうふうな説明がされると思うんですが。
おー。おー。くら寿司か。くら寿司。うん、近くにあったかな。
ぜひ、どうでしょうか。で、くら寿司の人は私の方に、一つ。
という、まあ、いくらか、何か。
なんかあの、商品券でいいから、連絡お待ちしております。
はい。グッチーさんに送ってあげてください。2018年終わりまして、はい、一月ぐらい経つと、
はい、
なんかだんだん2018年こうでしたよみたいなものが、結構データとして、
うんうん、
いろんなところで、なんか発表されたりしてるんですけれども、
はい、
ちょこちょこ取り上げてた地球を、取り上げてましたっけね地球温暖化、
うんまあうん、
の話なんですが、
はい、
2018年、
うん、
海水温観測史上最高になったみたいです。
それは全地球的にってこと
そうですね。世界のですね。まあこれなんか2017年にも同じものを見たような気もするんですが。
あいやでも、まあ、
とりあえず2018年
の、うん、
はい、海水温が観測史上最高になったみたいです、
うん。
で、この海水温なんですけど、
うん、
まあまずどうやって測ってんのかと、
うん、
いうところからちょっとご紹介したいんですが、うん、まあ昔はそれこそその辺の走ってる船に、うんうん、まあセンサーとか取り付けて測ってもらったりとか、はいはい、まあもしくは研究者がまあ研究船みたいなもの出してセンサーで測ったりとかしてたんですけど。
うん
うんうんまあ、何年前だったかな ?11 年ぐらい前、
うん。
10年ぐらい前ですね。に、まあ、アルゴ計画っていうものが、うん、まあ、世界的に始まりまして。
うん、
まあ、これ何かって言いますと、
うん、
まあ、センサーのついた部位をですね、
ほうほう。
もう大量に海にばらまいてですね。
うん、
まあ、そのセンサーのついた部位っていうのが、自分で浮力を調節する機能が持ってまして、
うん、
海面から2000メートルまで、まあ、自動で沈んだり浮いたりできるやつなんですよね。
うんうん、
で、そのセンサーが、まあ、勝手に海を漂ってるんですけども、
うん、
まあ、一定時間ごとなんですかね。うん、まあ、その辺は設定次第だと思うんですけど、
うん、
まあ、勝手に沈んで浮かんで、まあ、水温とか塩分のデータを取って、
うん、
電波で、世界中に発信するというような、
うん、
まあ、そういうものがありまして、で、まあ、その、アルゴフロートっていうフロートになるんです。
うん、
V なんですけども、うん、まあそれが世界中に今浮かんでいるような状態です。で、まあそれによって世界中の海の水温だとか塩分っていうのが、まあ測れるようになったっていうのが、うん、まあ10年ぐらい前からっていう感じですね。
それってアンカーみたいなやつあるの？それとも。
ああ、じゃないです。もう完全に浮かんで。浮かんでもう海流に流される。
流されるんや。うんうんうん、
はい。で、多分 GPS、多分というよりは GPS で今どこにいるかっていうのを、うんうん、位置
時計を取って、はい、で、浮いた時にじゃないと、まあ、電波は通せない
だろう、まあ。そうですね。おそらく浮いた時に、あの、データを発信してっていうようなことを、まあ、ひたすら繰り返すっていうものなんですけど、まあ、それアルゴ、海とかって検索すれば、すぐそういうページ出てくると思うんですけど、うんうん、現在世界中の海にですね、うん3919個。
それマイクロプラスチックじゃないのかい？
あの一応
それは問題にならないのか。
使い終わったものは回収してるみたいです。
あ、そうか。
はい。あのでそのうち日本が関わったというか、うん、まあ流したものが153個。
お
ー。でまあ今主に北太平洋ですね。まあ、日本近海の、に主にあるんですけど、日本が関わってるものは。まあ、それ、南極海の方に行ったりとか、インド洋の方に行ったりとか、まあ、多分流されてっただけだと思うんですけど、っていうのもあります。
へ
ー。で、どうぞ昔は結構、あの、今なんていうの、水産研究所。
うん。
水研。
水研。
まあ、いわゆる水研と呼ばれている。
うんうん、あの、教育も全部なんか一色体になっちゃったやつやんな。
そうですね。ちょっと、うん、今の名前がよくわかんないんですけど。
うん、
あの、もう、 まあ初期ですね、2010年付近には結構関わってたりしたんですけども、うん、まあ今はなんか海洋研究開発機構とか気象庁とかがまとめて管理してるっていうような形になってますね。はい。で、まあそういうようなのもあって、今現在世界中の海水温とかそういうものは結構正確に、まあ測れるようになってますっていうような感じでした。はい、
で、それの数値の平均が過去最高やったっていうことですね。
そうですね。まあこれ、多分この10年だけっていうよりもその前までのも含めてだと思うんですけど、ここに書いてあるのは。まあとりあえずこの10年に関してもですけど、
うん、
まあ一応過去最高を記録したというようなことになっています。でもまあ、すいません、ちょっと元の論文までは調べてないので、具体的な数値はわからないんですけど、この記事によると、
うん、
長期平均と比べて 0.1 度余り高い値というふうに書いてあります。
いや、まあ、その長期でも海の 0.1 度はすごいよね。
そうなんですよね。そこなんですよね。うんうん、
あ、ここはあれか。いや、0.1 度って言っとかないといかんかったんや。下手に、まあ、下手に、素人感覚じゃないとダメだな、それな。
いやいやいや、まあそこは、皆さんの気持ちを代弁していただいたということで。まあそうなんです。0.1 度、海の 0.1 度って結構な、あれでですね、
うん。
まあちょっとあんまり説明がうまくできないんですけど、うん、0.1 度上がるとどうなるかなんですけど、まあ海って暖かくなると、
うん、
まあ海に限らず、水って暖かくなると体積増えるんですよね。
うん、
で、0.1 度上がるだけで、海面ってなんか3センチぐらい上がるらしいんですって。
ほう。
なんか、で、今までの、過去100年ぐらいで、なんか15センチぐらい海面が上昇してるらしいんですけど、まあそれも、なんか南極の氷が溶けたとか、グリーンランドの氷が溶けたとか、そういうことではなくて、海水温が上昇して体積が増えて、まあそのせいで海面上がってるっていうような感じらしいです。で、まあそれで3センチも上げてしまうような海水温の上昇だと。
すごいよね。3センチってさ、全球で3センチやもんな。
そうですね。
うん、
だから、結構なものだと思います。
うん、
で、まあ、この記事で言っているのが、あと、まあ、それで上がっちゃったというのもそうなんですけど、うん、上がるのが結構すごいってことは、
うん、
まあ、下がるのも結構大変だってことなんですよね。
うんうん、そうやな。
なので、まあ、この海水温が 0.1 度今回上がっちゃったんですけど、うん、じゃあこれって多分今後何十年何百年影響しちゃうようなことだよねっていう、
すごいよな、
こと
ら
しいです。
いやー、これ、うん。0.1 度大きいよな。
そうですね。で、まあそれの水温上昇のペースっていうのも、うん、まあここ数十年で、20世紀半ばよりも、まあなんか5割近く上がってますよと。
ほう。こうさん。
はい。
アンコウといえばどこが有名だと思います？
ですね。アンコウといえばですよね。大笑いですよね、多分。
多分こうさんが好きそうな感じのお笑いの。好きではないですか？
お笑い。いや、結構好きです。結構好きですね。一時フェリーで乗って、
うん、
まあ、北海道にいた頃ですね、
うんうん。
フェリー乗って大洗とか結構行ってましたね。
あれ大洗と八戸？違う、え、どこやったっけ？
太平洋フェリーで、
苫小
牧、仙台、大洗、名古屋っていう。
うんうんうんうん。
確かありました。うんうん、はい。
そう。で、わざわざ大洗まで行ってきたと。
そうですね。まあ何をしに行くってわけでもないんですけど。
もう街並みを観光に聖地巡礼ってやつですか。
はい、そんな感じですね。
そう。で、アンコウはまあね、有名やね。
はい、有名ですね。
ね。で、実はですね、毎年1月のね、終わり頃に、
はい、
アンコウサミットというのが行われるそうなんですよね。
アンコウサミット。
はい。全国
アンコウサミット。なんかすごい限定的な。
うん。
あれですね。
そう。でね、そこで、日本中の、まあ、アンコウ料理が集うと。
ええ。
で、あんこう料理をまあ提供するブースが40以上も立ち並んだということで、非常に賑わいを見せたんですけれども、
はい。
実はね、
え、
下関の方が、あんこうの水揚げ量、日本一だそうなんですよ。
下関ですか？
はい。
なんか、下関って言うとやっぱり、フグのイメージですけどね。
そうそう。フグのイメージだけど、でもね、日本で一番、まあ、フグも取れるけど、あんこうも取れるらしい。
はいはい、そうなんですね。
そう。でね、もう最初はね、15年ぐらい前かな。まあ、全然、アンコウって言ってもね、水揚げしても、誰も買わないと。
お、
猫またぎと呼ばれてたそうで。
はいはい、猫もまたいでっちゃった。
そうそうそうそう。でも全然値段つかず、要はあんまりね、重要視されなかったけども、今度、その下関のアンコウを、まあ、なんていうの、水産卸会社の人が、
はいはい、
そういう気になって、
ええ
、それを、まあ、売りに出そうと、水揚げ日本一の下関っていう風なので、まあ、ブランド化というのかなんていうのか。
まあ、でも、売り出したと。
そうそうそう。はい、で、切り身にして鍋セットを作って、東京などに出荷すると、飛ぶように売れたそうなんですよ。
近場じゃなくて。
そうそう、近場じゃなくてね。それをまあまあ送って、そうやってブランド化にをしつつ
、
努力を積み重ねたそうなんですけども、
はいはい、
ただやっぱりね、その大洗にはまだまだ負けるというか、そのアピールというかね。
はいはいはい、
で、ただ今回その、茨城で、お笑いで、アンコウサミットが開かれて、そこで下関の、まあ、フグも、フグじゃなくて、下関のアンコウも、まあ、販売されたと。で、かなり、アンコウも、大メジャーになってきましたよ、という。
おー。実際、なんか、味に違いというか、なんか食べ方に違いとかあるんですかね。
あ、食べ方はね、実はね、実際その食べるのにさ、
はい、はい、
茨城のあんこう鍋って、このあん肝を溶かして、
あ、
で、はいはいはい、鍋ぐつぐつ煮てその濃厚な味、
う
ん
う
ん
うん、ああ、そうですね。はい。コクコクって感じの、あれですね。
それが、下関の場合は、もっとあっさりした感じの、味付けらしいね。
あ、そうなんですね。
うん、だからちょっと、その、なんか、料理の仕方も違うみたい。
ああ、なんかちょっとあんこうっていうイメージとは違う感じなんですかね、うん、そしたら。
だからまあまあ、うん、茨城の方がメジャーやから、それがスタンダードという風になってはいるけど、うんうんうん、下関の食べ方の方も悪くないと。
確かにそのあっさりのあんこうってちょっと気になりますね。
うん、そう。で、一方で、その茨城の、その、下関の追随を、指越えて見てるわけではなくて、実は、北茨城市に、温泉があって、
はい。
その温泉の水で、トラフグを養殖しているそうなんですよ。
おー、こっちはフグなんですね。
そうそうそう。で、フグの養殖をして、あんこう鍋と、フグ鍋と。
へー。
で、鍋ワングランプリっていうのがあったそうなんですけど。
はい。そんなのあるんだ。
2年連続、茨城が取ったんですが、1年目は、あんこう鍋で。
はい、ああ、はいはい。まあ、茨城ですからね。はい。
で、2年目は、フグ鍋で。
二
連覇したらしいですよ。
すげえ。
いや、実際行ってみたいなと。実際ね、食べてみたいよね。
そうですね。うん、そのフグって温泉で育てられるんですか？
あ
の、
いや、陸上で育てると、毒が、毒化しなくていいし、
はいは
い、結構いろんなとこでやってるよね。
あ、そうなんですね。うん、へえ。
そう。まあ、どうなるの、買いやすいのかどうなのかわかんないけど。
美味しそうですね。
うん、
そしたら、うん、下関か。下関なら、頑張ればいけるんで。
うん、ね、いや、行きたいな。
そうですね。下関な。
ということで、じゃあね、今回は、まあ、3つほどニュースを用意したんですけども、まあ、ということで、じゃあ、今回はこの辺にしたいなと思います。
はい。
ぜひ皆さん、ご意見、ご感想をお待ちしております。
はい。
で、またまた、皆さんの質問なんかもお待ちしておりますので、はい、質問してもらえないと、収録できないのでね。
そうですね、一回分。
ぜひ、質問をお寄せください。
はい。宛
先は、fish&env@gmail.com です。ということで、今週はじゃあこの辺で終わりにしたいと思います。
はい。はい、
じゃあまた来週お会いしましょう。さようなら。
さようなら。